皆さんおはようございます。10月5日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。10月に、もう入りました。やはりさすがに10月の声を聞きますと、涼しい風がですね、吹いてまいります。この埼玉のですね、中にはですね、本当にあの彼岸花の群生地が、ありまして、駒川というところですね、巾着田というところがありまして、そこがですね、彼岸花の本当に群生地でとっても綺麗なところであります。今年は残念ながらちょっとですね、スケジュールが合わなくて、まだ行ってないんですけども、写真をですね、仲間から送ってもらいました。本当に綺麗でですね、この秋はこれから、またさまざまないろんな草花が咲いてきて、楽しみな時をですね、過ごしていけると思います。今ですね、川口教会の、牧師室の前にはですね、キキョウがとっても綺麗に咲き始めまして、でまたまだですね、松葉ボタンですね、夏の、花ですけどもですね、まだ綺麗に咲いてるんですね。非常にこの、花を めでながら、ですね、仕事ができるっていうのは本当に嬉しく思ってます。さて、前置きはそのぐらいにしましてですね、これから早速、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書はですね、エフェソの信徒への手紙の、5章の1節から20節であります。このどうも教会の中にですね、そのいろんな、周りの国々からですね、その、圧迫と誘惑を受けていまして、エフェソの、教会もですね、キリストの福音からこうどうもこう、外れていくような違う教えが、入ってきたわけですね。それどうしてもですね、この教会の中が、ごたごたしてたようなんですね。その中でどうもこの人たちの伝えた福音が、歪められるようなですね、状況になっていたようですね。でですね、牧会者がですね、もう一度そのキリストの福音をですね、信徒たちに、理解してもらいたいということでですね、またそういう教会を、まとめなきゃならないということでですね、このエフェソの信徒の手紙がどうも書かれたようであります。このエフェソの信徒への手紙のですね、後半部分ですね、のこの4章以下ですけども、では本当にキリスト者としてどのようにして生きていたから良いのかということがですね、書かれているわけですね。教会の中ではですね、この霊による一致が、必要だというふうにですね、まず説かれているわけです。今日は、先ほど、エフェソの5章1節から読んでいただきましたけども、右側のページをちょっと見ていただきたいんですが、4章のですね、16節にこう書いてあるんですね。 キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですというふうにですね、記されているわけであります。それはですね、その各人がその、与えられましたですね、それぞれの与えられましたその賜物を生かしてですね、一つになること なわけなんですね。もう全くそれぞれ違った考え方を持ったままの一致、あるいは自分の思いじゃなくてですね、神様の思いが大きくなればそこにですね自然に一致すると、一つになろうという動きが生まれてくるわけです。そういう一致なわけですね。だからお互いがこう争い合っているならば、キリストの体は分裂して世に対して証しをする存在とはなり得ないじゃないかとですね、この使者は語ってんですね。あのコリントの教会の時にもお話ししましたけども、私はパウロにつく、私はケファにつく、私はイエスにつくと、キリストにつくというようにですね、分裂が起きていたと。またこの五反田で同じようにこのエフェソでも同じようなことがこう起きていたわけなんですね。じゃあ具体的にはですね、どのような生き方なのかということがですね、4章の、22節から24節ちょっと見ていただきたいと思います。4章の、22節からですね、だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりませんと、このように記されているんですね。新しい人としての生き方とはですね、どういうことかといったら、その隣人と共に生きる生き方なんですね。4章の25節以下にこうあります。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。このように記されてますですね。具体的にはですね、隣人に対して怒ることがあっても翌日まではその怒りを持ち越すなと、26節ですね。怒ることがあっても罪を犯してはなりませんと、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんと書いてあるんですね。なかなかでもできないことですよね。まあどうしてもね、この怒りというもの、感情、このコントロールっていうのはですね、非常に難しいですよね。正直に働いて収入の一部を貧しい人に分け与えなさいと28節には言ってるんですね。人を悲しめるの、人を悲しませるのではなくて、人を作り上げる言葉を語りなさいとも言ってます。キリストが私たちを許してくださったんだから、私たちも許していくんだ。そういう生き方ですね。感情を使ってごたごたするんじゃありませんということなんですよ。そして今日の、今日のですね、中心的な御言葉が語られるわけです。 五章の一節です。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさいと。この習うと言いますのは真似るということですね。神様の真似をしろということです。自分が神様になろうとするとき、自分を中心に世界が回るという思いがですね、出てくるんですね。すると他者を貪るような心が出てくるわけです。傲慢な心が出てきてしまうんです。神様は神様であって人は人なんです。神様に習うものを目指すものになる、その手本として神様は主イエスをお与えくださったんです。神様は御子を死なせるほどの愛を持ってですね、私たちを愛してくださったんです。だから私たちも他の人のために死ぬ存在に変えられていきます。すなわちですね、世のため人のために使える生き方なんですよ。ね、隣人のために隣人と愛をして生きていく生き方なんですよ。自己主張の強い生き方が影を潜めます。だから考え方の異なる者たちが集められる教会にでもですね、一致が可能になるんですよ。五章の三節から五節を見てみましょう。あなた方の間では聖なるものにふさわしくみだらなことをやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさいと言ってんですね。あなた方も愛の中の歩みなさいと。愛の中にあるものがみだらな思いや汚れた思いを持ち、それを言葉にすることがあろうかと。あるはずではない、あるはずではないかと。みだらなもの、汚れたもの、貪欲なものはキリストと神の国を受け継ぐことはできないと言ってるんです。その五章の八節以下の言葉はですね、それが光の子という言葉でですね、表されてるんですね。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっていますと。光の子として歩みなさいと言ってるんですね。あなた方は主に結ばれて光となっているんだと。光そのものとなっていると言われるんです。主イエスキリストに結ばれることによって私たちが光とされるということです。しかし私たちがこの光の子になっていると言ってもですね、神様に守られて何でもうまくいくということではないんです。自分のどこが光となっているんだろうかと私たちは考えます。そうですね、自分がどんなに変わったかということよりもですね、主に結ばれているかどうかということが問題ですね。自分に何の変化がなくてもすでに主に結ばれて光とされていると、このエフェソの信徒への手紙の著者は言ってるんですね。私たちはこの信仰の証として、洗礼を受けます。洗礼を受けても何も変わらない、キリスト者になっても罪を犯し続けていると 嘆く人がいますけども、実は徹底的なですね、変化は見えないところで起きているんじゃないんでしょうか。ね、確かにそうですよ。何も変わらないねと思うけど、でキリスト者になって、その、まあ、自分の罪が見えるようになったから、心の葛藤が生まれているわけですね。確かにそうですね。あ、自分がキリスト者になって、いろんなものが見えてきます。まずい生活上の思い、煩いとか、いろんなことが見えてきてしまうんです。そういう心の葛藤が生まれてくるんです。罪の悩みが生まれるのはですね、このキリスト者になった印だと思いますね。キリストが共におられる印なんですね。もう光とされているんだと。だから光の子として、光の子らしく生きなさい。光の子として生きるということはですね、本当に何が主に喜ばれるかをですね、こう吟味しながら生きることじゃないでしょうか。五章の十節にですね、こう記されてるんですね。何が主に喜ばれるかを吟味しなさいと言ってるんです。で、確かにそうですね。どうしたら主イエスに喜んでいただけるのかなと思い始めるわけですよ。日本ではですね、この親にその自分の子供はどんな人間になってほしいのかと聞きますとね、大抵の親はですね、こう人に迷惑をかけない人間になってほしいと答えるそうですね。確かにそうですね。人様に迷惑をかけるような人間になってほしくないですよね、本当に。それに対して主イエスはですね、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にする、そういう存在になりなさいと言われています。イエスはこれをしてはいけないと禁止されるんじゃなくって、これを しなさいと命じられているんです。人に迷惑をかけるなというですね、消極的な生き方ではなくって、相手が喜ぶことをしなさいと、積極的な生き方をしなさいと語られてるんですね。この人は人に迷惑をかけないで生きることはできません。本当にそうですね。本当に人様の本当にお力によって何とか生きているという状態じゃないでしょうか。私たちはいろんな人に迷惑をかけながら、お世話になりながら生きているんです。自分も人に迷惑をかけている、だから自分も人から迷惑をかけられることを受け入れていくんだ、そのような生き方ではないでしょうかね。えなかなかできないことですけども、なんていうことを言うんだと思ったりね、えそういうような人もいるわけですよ。でもそのような人も受け入れていくわけです。何かをしないことじゃなくて、何かをすることを目指していくんじゃないんでしょうか。それが光の子としての生き方だと思うんですね。聖書の中でこの光の子という言葉がですね、出てくることが箇所が 何箇所かあります。先ほどですね、ルカによる福音書の今日は、福音書を読んでいただきました。ルカの16章8節からですね、こう、ちょっと読んでいただいたんですね。ルカの16章ですね。この不正な管理人の例えのところですね、そこを読んでいただきましたが、この主人はこの 不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておく。不正にまみれた富で友達を作りなさいというふうにイエスは言ってるわけです。光のことは何かを考える示唆に満ちていると思うんです。不正な管理人、この主人はですね、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと言います。この世の子らはですね、自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っているとあります。この不正な管理人の例えはですね、難解な例えです。本当に難しいですよね。物語そのものは本当に難しくはないんですが、ある管理人がこのご主人のお金をごまかしまして、不正が露見しようとした時にですね、主人に負債のある者たちを呼びまして、その負債を免除することによって人々に恩を売ります。で、自分が免職になった時に助けてもらおうとするわけです。そういう物語ですね。人間の常識ではこの管理人は不正をしていると、ずるい男なんです。しかしイエスはこの男を褒めておられるんですね。不正を犯した者がなぜ褒められるのか、それがわからないからこの箇所は難しい。そうですよね。この例えの管理人はですね、主人のお金をごまかしていたんですね。それが明るみに出て、管理人は首を言い渡されるんです。彼はどうしようかと考え込むわけですね。で、主人は管理人の地位を取り上げることに違いないと。その時どうするか。肉体労働をする体力はもう私にはないんだと。物乞いをして生きるのは地位と誇りが許さない。この困った管理人は一生懸命考えた策として大胆な行動を取るわけです。彼は主人に負債のある者たちを呼び出しまして、その負債を減免するというですね、思い切ったこのですね、ことをするわけですね。面白いですね、このところが。で、オリーブ油の100パトスってですね、量に対しては50パトスを許すわけですよ。その金額にするならばですね、1000デナリオン、約1000万になるわけですね。1000万円の負債を、500万円に減額したわけです。わあ、すごいですね。で、また小麦100コロスの債務者には20コロスを免除してます。で、これはですね、小麦、価格では2500デナリオンです。今の2500万円になるんですね。で、この減免額はですね、500万になるんです。この負債の減免を通して相手にですね、恩を売るわけです。そして再度就職をするときに役立てようとするわけです。管理人が行ったことは本当に不正横領ですね。彼は、主人の金をですね、ごまかして自分のものにした上にですね、今度は主人の財産をですね、この勝手に処分していく。債務者に恩を売るとしたわけですよ。彼は二重の不正をしたんですが、それにもかかわらず主人は つまり主イエスはですね、この管理人を褒められるわけです。で、ルカによる福音書の16章8節から9節ですね、こうある。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさいと。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると言ってるんですね。管理人は主人からその解雇されそうになった時、これからのことを真剣に考えてですね、この残された可能性を十分に活用してですね、なんとか生き残ろうとしたんです。世の子らのこの熱心さこそ、光の子らはですね、学ぶべきなんです。世の子らはお金や地位や利益を求めて熱心に活動するわけです。もしあなた方が同じ熱心さを持って神の国を求めたらどんなにいいだろうかとイエスは言われるんです。あなたは仕事の付き合いやスポーツや趣味にですね、本当に多くのお金をと時間を使うけども、教会のためには本当に小さなお金と時間しか使ってないと。あなたは自分の仕事のために多くの時間と関心を払うけども、自分の心の問題のためにはそれだけの時間と関心を払わないと。それはなぜかと言ってるんですよ。蛇のように賢く、鳩のように素直に従えという私の言葉をどう聞くのかとイエスは問いかけられるんですよ。ねえ、神様のために時間を使う、神様のためにその持てるお金も使う、そして自分の魂の養いのためにね、使うんじゃないのと言ってるんですよ。人はそれぞれの能力が異なっていて、高い賜物を与えられた人は多くのお金を稼ぎますね。そうでない人は少しのお金しかもらえません。もし多くのお金を稼いだ人が、このお金は私が自分の能力によって得たものだと、どう使うと私の勝手だと思うときですね、その人は思い違いをしていると思うんです。あなたの高い能力、それは誰が与えたんですかと。あなたですか、私か。もしあなたが、この能力は私が獲得したもので神様は関係ないと言い張るならば、私はそうではないとことを示そうと、ね、例えばいろいろな日常生活上の思い煩い、いろんなことが起きたときに、あなたは明日から働けなくなるかもわかんない、あなたはこの管理人と同じく失業してしまう、あなたは私からの賜物を預かっている管理人なんだと、その賜物を自分のものと思い込んだときに、あなたはこの不正な管理人と同じことをしているんだとイエスは言われているんですよ。ね、神様からいただいている、預かっている、神様からいただいて、あるいは預かっているものをその管理人なんですよ。そのことを忘れちゃいけないよということですよ。 管理人は自分が不正をしていることを分かってました。あなたは自分が不正をしていることを分かってないとすれば、この管理人の方がまだ良いではないかと言ってるんですね。物を所有するとか財産を持つ、それ自体は何ら罪ではないんですが、大きな責任を持っているんですと主はそう言われるんです。あなたがこの世で所有しているものは本当はあなたのものではない、あなたに委託されたものなんだと。亡くなった時もあなたはそれを墓場に持っていくことはできない。それはただあなたにお貸ししているだけだと。あなたはそれを管理する管理人なんだと。それはその性質から言って永久にはあなたのものではならないんだと。ねえ、他方天国に行っては永遠に本質的にあなたのものになるものを与えられるだろうと。しかし天国でですね、何を得るかはあなたが地上のものをどう用いるかにかかっているんだと言ってるんですよ。ね、地上において神様からいただいたものをその神様からいただいているんだといういただいているという思いじゃなくって、神様からお預かりしているものなんだと、ね、そういう考えを持たなきゃいけない。光の子として歩むとはですね、この蛇のように賢く鳩のように素直に生きることです。自分には何ができるのか、何をなすべきかをですね、模索していく生き方だと思う。ねえ、あたら時間を過ごすんじゃなくって、一生懸命に神様からいただいた能力、仕事、そういったものをですね、生かしていく。そして能力を増やして、そのものをですね、多くの方々とそれをのために使えていくことだと思いますよ。ねえ、あなた方は光であるキリストを知ったのだから、光の子として歩めと進めているわけです。それはキリストならどうなさるのかなと生活の基準にすることだと思います。常に前を向いてですね、光の子として歩んで回りたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。光の子として歩みなさいと主イエスは言われました。本当に主イエスキリストの子として私たちも長谷場で励んでまいります。どうか主よ、良きしもべたちよと喜ばれるような働きができますように、私たちに信仰の力をお与えください。この世の中本当に混沌としております。憎み争いの絶えないこの世界です。戦いの中に置かれてしまった者たち、苦しみ悲しみでおられる方たちが大勢おられます。あなたの慰めを豊かに注いでくださいますよう切にお願いいたします。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。